皆さん、こんにちは。8月16日、第828回、道草より道気まぐれラジオです。今日はゲストが来ているというか、押しかけゲストがおります。東京アドベンチャークラブの、小沢さんがゲストですって言っても、総理集中の主催なんだけどね。小沢君、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いしま
ね、
す。
アドベンチャークラブが9月から、また新規のアドベンチャークラブのプログラムって9月のスタートなんだね。
そうですね。
ね。
9月からスタート
ね。
しています。はい。
はい。そのアドベンチャークラブの少し広報で話しさせてくれっていうので、コマーシャル番組として今日はお話ししたいと思います。
はい、すいません。
ね。いえいえ、いいと思いますよ。ねえ、まあでもアドベンチャークラブってどういうものかっていうちょっと簡単になんか説明できる？
はい。今、東京アドベンチャークラブという、まあ、新しいブランドを作って活動をしています。母体は株式会社ノッツという、会社になりますが、今までなかった、今までできなかった、なかなかできなかった活動を、やってみようというチャレンジとして、2022年からですね、スタートして今年3年目になる活動で、東京の子供たちと、主に東京の子供たちを、集めて少人数制の、アドベンチャーな活動をしようということで、毎月毎月活動をしております。
なるほど。どんな活動、まあ、なんか、2年やってきたってこと？だから、
あ、そうですね。はい。今
どんなこと？
年で3年目になるんですけど、はい。
どんな活動やった？
はい。特徴的な活動としては、この3月に、子供たちとチャレンジをした、ネパールのヒマラヤに、エベレストを見に行こうと、いうことで、半年間子供たちと、活動を共にして、そして、エベレストを見に行くというのを3月に行いました。はい。それは、今までね、私が活動していた、まあ、国際自然大学校というところでやってたり、あとはまあ万博大学というところでキャンプを私がやってたんですが、普段は40人とか、多い人数でしかキャンプやってなかったんですが、はい、40人でなかなかヒマラヤに連れて行くのはできないと いうのもありまして、はい、少人数でできる、まあ普段私がなかなか連れて行けなかったところに、子供たちを連れて行きたいということで、ヒマラヤに行ってまいりました。はい。それはかなり特徴的な活動かなというふうに思います。
東京アドベンチャークラブっていうのは、
は
そう
い。
いう、新しいそういう自然体験というか、新しいっていうか、なんていうのかな。今、小沢君が言ってた少人数っていうけども、それは、まあ、新しいではないんだろうけど、でも、今までとちょっと違った形の、なんと体験活動、自然学校の姿に、まあ、チャレンジしてるというふうに理解をしたらいいのかしら？
そうですね。やはり2020年からのコロナを経てというのもあるんですが、まあ、当時は大人数で動くことっていうのがなかなか良しとされなかったりとか、まあ、あとは今の活動でもソロのテントを使ったりとか、そういう活動って、かつてはできなかったので、そういった、まあ、コロナを超えて、コロナで学んだことも取り入れながら活動に生かすっていうふうに選択したときに少人数というふうになりました。はい。
少人数のメリットっていうのかな。もちろんだから、
はい。
コロナの時の、まあ、失礼な言い方でしたけど、苦し紛れもあったのかもしれないけども、
うん。
でも冷静に考えてた時に、その少人数と50人とか100人やるとの時の少人数の方がいいっていう思いはどういうところがある？
そうですね。まあ、やはり、先ほども、お話しした、まあ、遠征をして、ヒマラヤに行くみたいな、そういった活動っていうのは、まあ、もともと、 たくさん人数連れていけなかったりす
うん。
るので、まあそういう遠征に行って子供たちが今までチャレンジできなかったことにチャレンジさせてあげられるっていうのは、まさに少人数でしかできないと思いましたし、あとは先日の、10日間のキャンプに行った時に、やはり、ああ、少人数の良さが出たなというふうに思ったのは、海に潜った時に、ウミガメに会ったんですよね。泳いでいて。で、大体、僕も何回かウミガメと泳いだことあるんですが、先頭の子たちしか見れないんですよね。
なるほど。
後ろの子たちは全く見れないんですけど、今回10人の子たちと行ったんですけど、10人全員見れたんですよね、ウミガメ。はい、それは、先頭集団というか、まあ僕の近くで泳いでる子たちは、まあ、たくさん連れてても見れるんですけど、後ろの子たちは遅れちゃうと見れないと。だけど、今回は僕のこの手の届く範囲にみんないたので、全員がウミガメ見れたと。あっ
なる
て、ウミガメと泳いだりとかっていうのが、今回出れたっていうのも、まあ少人数の良さなのかなというふうには思いました。はい。
本当に自然の中に入っていくっていう、その今ほら、京都なんかで観光圧、
はい、
オ
オーバー
ーバーユー
ユー
ズ
スですね。はい。
じゃない。ああいうのと同じで、子供たちを育てることを考えたら40人、50人はいいかもしれないけど、自然の中でって考えたときには、それはちょっとオーバーユースなのかもしれない。今のウミガメの話を聞くとね。まあ、
そ
そ
う
の
ですね。
10人ぐらい
はい。
で行くということが、その自然の中でということを考えたときには、適正人数はそれぐらいなのかもしれない。で、その人数の中でいかに子供たちを育てるかってことを考えなきゃいけないのかもしれないね。
そうですね。
す
はい。
ご
まあ、
く
それ
こっ
は思い
ち、
ます。
今、僕が今までやってきた中で、そういう視点はなかったな。その自然の中に入っていくのを、適正人数の中で子供たちをどう育てるかっていう。いや、40人ぐらいいた方が、例えば1グループ8人で、5グループで40人でやった方が、子供たちのこの響き合いだとか活動のしやすさっていう、子供たちを育てるための理論ばっか先走ってて、なるほどな。そういうのはあるかもしれないな。自然の中に入っていくの。オーバーユースみたいなもん。なるほど。あと、どうでしょう。まあ、少なくとも目は行き届くよね。人数少ないからね。
そうですね。はい。それはまさにそう思いますね。
あとはどういうチャレンジしてますか。新しいチャレンジというか。
そうですね。今の少人数制でできるようになったっていうところで言うと、今、ポートフォリオっていうのを作っていて、まあ、子どもたちの活動に対してのレポートなんですけども、キャンプやってる人たちは分かると思うんですが、子どもたちへの、まあ、お手紙書いたりとか、そういう、返信系の、
やりました。
こういう活動しましたとかっていうところの、
業界的に言うとカウンセリングノートとかね。
そうですね、報告書みたいなのがあるんですが、まあ、なかなか難しいなって思うのが、これ40人書くっていう今の時代で40人書かせるっていうところの僕は難しさに、まあ、かつて僕ぶち当たったことがあって、
そう。
は
で、
い、
僕もまあ、カウンセリングを考え出した時が、正直に悪評すると、今の時代、スタッフにそれ書かせると、労働基準法違反とかになっちゃうよなっていう、
そうですね。
時間かかる。
はい、まあ、あとは、まあ、夜のミーティングなんかも僕らがやってる今活動もやっぱだいぶ短くなってるんですが、まあ、夜のこの日記みたいなのもみんな夜なべして、てっぺん越えてやってるような状況があったんですが、まあ、今は、今僕らがやってる活動では全部電子化をしてポートフォリオという形で子どもたちに、まあ、事後の活動で、ちょっとこのラジオだとなかなか表現しにくいんですが、まあ、活動のそれぞれの、レポートだったり、子供たちの、まあ、写真だったり、動画っていうものをすべてまとめたものを、最後の活動で、その子だけのリンクを作って、お渡しするというのをしているので、後々こう振り返ろうと思ったら、そこのリンク行けば、すべての活動が載ってるし、まあ、今回、受験をする子がいて、 まあ、その子は大学受験だったんですけど、その受験の、自分の自己推薦のところに、そのリンクとか QR コードを載せることができると。
おお、かっこいい。
はい。そうすると、その面接官が事前に、それを見て、その子が普段どんなことを、どんな活動をして今があるのかっていうのがわかるような、まあそういった素材として提供できたっていうのが一つ大きかったなというふうに思っていて、はい。それを年間活動で、はい。提供するような形で考えています。
時代だね。俺が始めた頃は、全部帳面に書いてた
そうですよ
から
ね。はい。否定する意図は全然ないんですが、そ
ね。いやいや。
こ、今までの、課題としては感じていたので、その、我々なりの課題解決の方法として、今新しい、少人数だったらただそれができるというふうに考えていて、で、今そういう、それを提供するようにしています。はい。
すごいね、それはね。それ、親御さんとやりとりはできるわけ？
そうですね。まあ今、そのホームページ上に、まあ、リンクを置くようにしているんですが、今、お客様とのやりとりは、すべて、LINE で行うようにしているので、はい。LINE の、その、まあ、年間コースのグループに、お客様に入っていただいて、何か質問事項があれば、そこの公式の LINE に届いて、お客様とやり取りするというふうにしているので、何かご意見あったり、活動の途中で、僕らから感じたことがあったら、フィードバックさせていただいて、で、LINE でやり取りするっていうのも、まあ今ならではの時代かもしれないですね。はい。
そうだよね。もう、そっか、ホームページの中でこう、なんか書いたりするよりも、LINE でやる方が、親御さんは慣れてるね。なるほどな。すごい時代になったな。いや、なんか、しみじみ、時代は変わったなって今感じてます。
そうですね。まあ、あとは本当にやっぱコロナを経て、こういう電子も使いながらっていうふうに、まあ、切り替えていこうというふうに、はい、するようにしてますね。はい。
なるほどな。まあ、その今聞いたポートフォリオなんていうのは、多分、子供たちの体験の価値みたいなものを、親御さんにも理解をしてもらう価値を見せるということがすごくいいことだよね。
そうですね。今、まあ、ポートフォリオもしかりなんですが、インスタグラムとかも、使いながらやると、この時どうだったの？みたいにこう言いながら その写真とかを追いかけながら、親御さんが子供とな
るほ
話すことができるツールとしても、やっぱり、まあ、電子の良さっていうのは、
ど。な
あるなというふうに感じ
る
ますね。はい。
ほど。他にも何かありますか？そういう楽しいチャレンジみた
そうですね。最後に、今、僕らが、チャレンジしていることで言うと、これもまた、電子のことになってしまうんですが、事前の説明会っていうのを、しているんですが、これは、まあ、僕らの、やり方の名前で言うと、レセプションっていうふうに言って、レセプションパーティーっていうんですが、活動の、前に、まあ、事前学習の場があって、まあ、それは Zoom でつないで、子どもたちと、例えば登山に行くんだったら、事前の Zoom にみんな入ってもらって、その山についてのレクチャーだったり、じゃ等高線の見方だったり、コンパスの使い方だったりっていうのを、子どもたちと事前に学習してから、山に行くというふうに。しているんですけど、まあそういう活動って、なんでしょう、今まで現場に行って、スタートしていたものが、事前に対面したり、まあ電子ですけど、ウェブですけど、対面したり、話を聞いて、そこに対しての事前準備をした上で、現地に行くっていうふうにすると、さらにこう、すんなりとこう、プログラムに入っていけるんですよね。
そうだよね。
はい。
初めて会った気がしないよね、ズームでやってる。
そうですね。
よく
はい。
あ
あ
るよ
とは、その時に使う言語とかがなかなかこう一致しないっていうものが、
ね。
このレセプションのタイミングで解消されて、
なるほど。
はい。僕が使う言葉とか、あとは現場で これの名前をこういうふうに言うんだよみたいな
うん。
話が事前にできてることで、子供たちも理解して安心した上で参加できるっていうのは、はい、特徴としてやってますね。なかなか、ね、集合してみんなでやるっていうのは、まあ、時間的にもコストがかかってしまうんですが、参加できない子も録画をして、それを見てもらうってにしてるので、はい、まあ、さまざまな面でのコストも下げながらできるっていうのは、いい部分かなというふうに思いますね。はい。
そうは言っても、少人数でポートフォリオだとか、それだけのことやると、さ、割高な事業になるよね。
そうですね。はい。今まで40人とか50人とか集めてやってたキャンプが主流だったと思うんですが、はい。まあ、そういったキャンプは、まあ、今までチャレンジしてこれたので、まあ、新しいチャレンジで、まあ、少人数でやるっていうふうになった時に、やはり、割高になるなとも思っていたんですが、はい。まあ、割高になる分、いろいろな方々とコラボレーションして、で、協賛いただいたりとかしながら、運営ができる方向性を今模索しているという形ですね。は
まあ
い。
でも逆に言えば、そういうことをちゃんと理解できる、そういう費用を払ってでも、これだけのことをしてもらえるっていうことを理解できる親御さんにちゃんと届けばいいよね。
そうですね。やはり年間で、そのポートフォリオの価値とか理解していただいて、参加してくれる方もいらっしゃいますし、はい。そこのところは、なるべく多くの方にね、届けたいなと思ってるんですが、まだまだこの認知が足りないなと思ってるので、はい、努力したいなというふうに思ってるところです。はい。
エベレストなんて、あまり気が利かない方がいいか。
はい、高
まあまあ、
かったですよ。
はは
い。
い。9月からその新しいクールが始まるんだよね。
そうですね。はい。9月からスタートになります。
なんで9月初めにしたの？
はい。今、こう、大体多いのは皆さん4月から始まるっていうのが多いんですけども、まあ僕ら活動をやる中で、大きいチャレンジできるタイミングってやっぱ夏なんですよね。なので、この夏に大きい最後のチャレンジができるっていう
な
ふう
るほ
に、
どね。
考えると、まあ秋から始まって、まあ、1年生とか、もうその学年が変わって落ち着いたタイミングの秋から始まって、で、1年間、まあ7月までやって、で、8月は、まあ長期のキャンプだったり、少し遠征をかける、ちょっと難しいキャンプだったり、そういったものに参加できるように、はい、1年間、秋からスタートして夏で終わるっていう1年間で今考えている形ですね。はい。
いそうだよな。
はい。
国際線大学始めるときもちょっとそれは考えたんだよ。
おお、そうなんですね。
その理想にはなかなかついていけず、ぜひ成功してほしいね。
はい。
この9月で第何期生なの？
はい。まあ、3年目なので3期になりま
第
すね。
3期。ね。さっきから聞いてるけど、なかなか伝えきれないっていうのがあるみたいだけど。はい。皆さんにお願いしたいこととかあれば。
そうですね。もう市場というかもう社会に出回ってるようなことじゃないなって思っているので、この理解がなかなか、伝えられてないなと思うんですが、まあ、こういったラジオを通してだったり、思いを伝えさせていただいて、はい。で、さらに先ほどお話した、活動内容というのは、クオリティが高いものができているというふうに思っていますし、子供たちが大きく育つ場になっていると思うので、まあ、子供たちもより参加しやすくなるように、いろいろな、企業の方々にも、協賛していただいて、で、子供たちが参加しやすくしたいなという思いもありますし、一緒に共同してできるみたいな、そういった活動ができるようになりたいなというふうに思って企画しているので、はい、そういった、方々にもっとつながりたいなと、届けたいなというふうに思っています。
まあ、企業の協賛って言ったって、お金くれとか、なんかくれとか言うんじゃなくて、例えば、今、顧客を持ってる企業さんと、に協賛してもらって、その顧客の方々に、何らかの形で、この、 東京アドベンチャークラブのことを、こう、広報してもらうっていうこともありだよね。
そうですね。はい。まあ、ぜひそういう動きをしていきたいなと思ってます。はい。
なるほどね。はい。というわけで、お聞きの皆さん、ぜひ、応援できそうな方がいらっしゃったら、カバーページに、東京アドベンチャークラブのホームページの URL 書いておきますね。多分お問い合わせとかがあると思うんで、そこにちょっと連絡してあげていただくのと、あと、小沢さんの Facebook の、なんだ、こう、URL も入れますので、それを通してメッセンジャーかなんかでつながるっていうのもいいかもしれませんね。はい。
お
という
待
わ
ちしておりま
け
す。
で、はい。というわけでした。というわけで、今日は、東京アドベンチャークラブとは一体何ぞやと いうお話を、させていただきました。まあ、こんなふうに、自分の団体宣伝したい方は遠慮なく言ってきてください。全然 OK ですから。ということで、今日はこの辺にしましょうか。小田君ありがとうございました。
はい、ありが
はい。
とうございました。
それでは今日はこの辺で。